でメッセージに進んでまいります。今日のメッセージの中心となります聖書の箇所はエペソ人への手紙4章1節から6節です。第3版の聖書では新約の377ページ、新改訳2017版では新約の388ページになります。兄弟に朗読していただき、その後御霊による一致と題して広岡先生からメッセージを取り継いでいただきます。
聖書を朗読いたします。エペソ人への手紙4章1節から6節。さて主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。以上です。
改めましておはようございます。今日もあの素敵なお花を飾っていただいて本当に感謝です。先週ライフラインがありました。私自身もこちらに来てから大きい行事は初めてだったかなというふうに思いましたけれども、また祈りの中でですね、守られたことを感謝しています。実は森ゆりさんの体調がだいぶ悪くてですね、あんまりあれですけど、正直申し上げると今日できないんじゃないかなというぐらい来た時にはちょっと心配していたんですけれども、しかし、それもですね、守られて本当に背後にある祈りの力を、そして何よりそれに応えてくださった神様に感謝をしております。先週はそういう意味では水曜日、木曜日、金曜日と3日4日ぐらい教会に来られた兄弟姉妹もいるのかなと思ってですね、あんまり牧師と変わらないんじゃないかというぐらい奉仕してくださった方々が、特に祈りを持ってですね、仕えてくださった方々もおられます。本当に感謝をいたしますが、またそれぞれのですね、労に主が豊かに報いてくださいますようにと祈ります。まただいぶ暑さが厳しくなってきておりますので、ちょっと窓を開けると涼しいんですが、皆さんぜひお飲み物とかご自由にご自分の好きなものをですね、好きなものって言っても別にノンアルコールビールとか持ち込むわけじゃないとは思うんですけれど、お水とかですね、体に優しいものを全然持ち込んでいただいて、また好きな時に飲んでくださったらと思いますので、体調管理の方もですね、よろしくお願いいたします。お祈りをして始めてまいります。天の父なる神様、今日も愛する方々と共にあなたの御前に集い、賛美を捧げ、御言葉に聞けるその幸いを感謝いたします。今の話にありましたように、ライフラインが行われ、特に普段教会に集っておられない方々も何名か集うことができました。あなたが私たちの祈りの声を確かに聞いてくださって、御心をなしてくださるお方であることを感謝いたします。また奉仕者一人一人の労も主が豊かにねぎらってくださいますようにお願いをいたします。またそれ以外にも私たち祈っておりました 聖書学院の赤字も当初は300万見込まれていましたが、最終的には40万で着地をしたという喜びの知らせも届いております。またモンゴル宣教のモンゴルを訪ねる旅についても必要な人数が満たされたと報告を受けております。主がこのように祈りを聞いてくださっていることを本当にありがとうございます。どうぞ私たちの思いを超えてはるかに大きなことを成してくださる主にますます期待を持って祈ることができますように、私たちの信仰を引き上げてください。神様、聖書日課を通して第一列王記を読み進めておりますけれども、ヤロブアムが人生の何度か悔い改めの機会を与えられながら、しかも我が子の死の悲しみに際してすら心かたくなであったことを覚えました。私たちが主の前に心かたくなにせず語られたことに素直に応じることができますように、またそのような人生の悲しみがあったとしても、それもまた神様との関係を立て直す恵みの時とすることができますように、どうぞ導いてください。7月5日にはパフェパーティーが行われます。またしもべ会も予定されています。どうぞ準備をお支えください。またそれぞれの賜物、主からいただいた持ち味が存分に発揮されますように。またこの暑さの中でお一人お一人の体調もお支えください。特に風邪をひかれた幼い兄弟の上に主の癒しの御手がありますように。また戦争のニュースが日々当たり前のように飛び込んできております。どうぞ主よ、あなたが解決を与えてくださいますように。そして私たちは何より真の解決である主よ来てくださいと、そのような祈りを持って待ち望みます。どうぞ主よ来てください。今からの御言葉の時、語るものを強め、聞かれるお一人お一人を豊かに導いてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先日ですね、会社勤めをしているというある方の、体験談、経験談を目にいたしました。でその人の所属している部署は、比較的穏やかで人間関係も良好だったそうです。お昼にランチに行けば誰かしら声をかけてくれるし、会議の中では冗談も飛び交う、温かくて平和なチームだなと思っていたそうです。ところがある日、顧客から大きなクレームが入り、そこからチームの空気が一変したと言います。誰がミスしたかを探す声がすぐに上がり、自分の責任ではないと保身に走る人が続出しました。普段仲が良さそうだった同僚同士が責任のなすりつけ合いを始めました。結局誰もが自分だけは巻き込まれたくないと本音を出して、チームはあっという間に分裂してしまったと言います。つまりそれまでの仲の良さや協力的な雰囲気は本当の団結ではなかったんだということです。ただ波風が立っていなかっただけの話だったわけですね。本当の信頼関係というのは順調な時ではなくて、問題が起こった時にこそ明らかにされます。今日の箇所でパウロがエペソの教会に求めていることも、それは表面的な関係とか仲の良さではなくて、本当の信頼関係と一致を 保つということです。それをパウロはここで御霊による一致と言い表しております。そこで今朝私たちもこの御霊による一致について共に考えたい、また同時に自分自身の信仰を点検していきたいと思います。今日は実は先週に続いて子どもたちにですねプリントを配って子どもたちにはクイズを出しております。1節の召されたその召しにふさわしく歩みなさいとはどういう意味でしょうか。2問目、2節の謙遜とはどういう意味でしょうか。あなたは謙遜ですか。どうしてそう思いますか。3、教会のみんながもっと仲良くなるためにあなたはどのようなことができますか。これ子どもたちへのクイズですね、はい、あえて皆さんの前で言うとあやらなきゃなとそういうふうに思うかなと思いますので、またぜひ大人の皆さんも一緒に考えてくださったらと思います。それでは一節からご覧ください。さて主にある囚人の私はあなた方に進めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。まずはこのような言葉から始まっています。1章から3章まで神様の召しについて述べてきたパウロはこの4章から実践の進めに入っていくんですね。これまではあなたはどういう存在でどのように召されてどういう恵みに預かっているのか、でここからはじゃあ私たちはいかに生きるべきなのか、これパウロの手紙の基本ですよね。まず自分はどういうものとなったのか、だからこう歩んでいこうじゃないか、まあ、恵みが先行するわけですね。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさいと。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。ここに一つ目のクイズがあるわけですが、これは言い換えますと、あなた方は救われて神の子供とされているんだからそれにふさわしい歩みをしなさいという意味ですね。もうあなた方は救われているんだと、神の子供という身分に預かっているんだと、だからそれにふさわしい歩みをしなさいとパウロは言っているわけです。皆さん、世にある数多くの宗教は救われるために良い行いをしましょうと言いますよね。それが世にある多くの宗教の教えです。救われるために良い行いをしなさい。しかし聖書はまず救いの恵みが先にあって、その結果良い行いに歩めるようになると教えているわけですね。やはり恵みが先行しているわけです。恵みが先にあるわけです。いや、そもそも私たち人間は自分の努力とは行いによって救いを得ることはできないわけです。罪の力に支配されて誰一人神様の基準である律法を満たすことはできないからです。けれどもそのために神様はご自分の一人子を犠牲にし救いの道を備えてくださった。そして救われた者たちは神の子供とされ日々聖霊の助けを受けながら歩むことができるんです。こうして召されたその召しにふさわしく良い行いに歩むことができるようになったんだ。だからこそパウロは召された召しにふさわしく歩みなさいと そのように励ましているわけです。そしてもう一つ、このパウロの言葉を見るときに、パウロはここでも自分のことを主にある囚人と呼んでいます。これはパウロ自身が主の御心に従い、パウロ自身がその召しにふさわしく歩んでいることを表しています。つまりパウロは指導者として自分を棚に上げるようなことはしません。自分に甘く人に厳しいという人ではないんですね。自らがこの主の教えの実践者であり、エペソのクリスチャンたちの良き模範となっています。私たちも自分の身近に模範となる信仰者がいて、具体的な経験やアドバイスを分かち合ってもらえると、大きな励み助けになります。また自分自身が良き模範となることで、周りの人たちや教会全体が祝福を受けるようになるわけですね。このようにパウロは、召されたその召しにふさわしく歩みなさいと、そのように教えます。また同時に、自分自身もその召しにふさわしく歩んでいる。自分もその道に歩んでいると。説得力を持ってですね、この教えを語っていくわけです。それでは、召しにふさわしい歩みとは、具体的にどういう歩みなんでしょうか。パウロの実践の勧めは、実はこの4章だけではなく、6章まで続いていくんですね。そして特に前半、この4章を含めた前半は教会における実践、また後半には個人の日常生活における実践も語られていきます。ですから今日の4章はまず教会における実践です。教会における実践です。そこで2節3節をお読みいたします。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を尽くし、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて、御霊による一致を熱心に保ちなさい。これまでもユダヤ人と異邦人の一致については述べてきましたが、再び御霊による一致を熱心に保ちなさいと力を込めています。やはり教会にとってとても重要なテーマだからです。一致が保たれていなければ、一致が保たれていれば教会は固く立つことができますが、それが失われると教会は簡単に崩れてしまいます。またこれまで見てきたように、エペソの教会にはギリシャ系の人々だけではなくて、イスラエル人とか、また他の国籍の人々も一緒に集まっていました。多様性があったわけですね。さらに国籍や民族性の違いだけではなくて、社会的な地位や身分の違いもあった。主人と奴隷が一緒に教会に集まったりしていたわけですよね。そうしたことを踏まえても、パウロがここでまた一致を強調するのはある意味当然のことであると思います。他方、私たちが暮らしている現在の日本は、そういう意味では多民族国家でもなければ、身分制度、階級制度なども存在は今していませんよね。 ならばこうした国で教会生活を送っている私たちは、いやそんなに一致を強調しなくても大丈夫なんじゃないか、いやうまくやれんじゃないか、いやそれはエペソの教会は大変そうですよね、いろんな国の人もいますし、いろんな身分の人もいますし、でも日本の教会そんなことないですよね。しかもパウロこの間も同じような話をしていたじゃないか、先生また同じような説教してるじゃないかとかですね、今日の箇所は別に飛ばしてもいいんじゃないかとかですね。でも私はそう思わないんですね。たとえ日本人ばかり集まっているとしても、同じ環境や文化の中で育ってきた私たちであったとしても、やはり人は皆一致や平和を乱しかねない罪の性質を抱えているからです。ですから本質的な問題は国籍の違い、地位や身分の違い、もちろんそれありますけれども、より本質的な問題は私たち一人一人が持っているですね、そういう罪の性質ですよね。自己中心の罪がある、人を見下してしまうような弱さがある、人とうまくやっていけないような自分の欠点があるとかですね。ですから私たちにとっても一致ということはですね、まあ、絶えず考えなければいけない。ある教会の話ですが、礼拝後の愛賛会が終わって、ご婦人たちが食器洗いをしていたそうです。すると洗い終わった鍋の底を食器用の布巾で拭くのか、台拭きで拭くのか、言い争いが始まって、でなんと最終的に婦人会が分裂してしまったそうなんですね。いや確かに笑ってしまうんですけど、でもそういうことも起こらないとは言えない。また先日ある人からこういう話を聞きました。ずっと通っていた教会の牧師が突然辞めることになって、代わりに副牧師が主任を務めることになったと。ところがそれをきっかけに教会に分裂が起こって、大半が教会から出て行ってしまった。大きな痛みを抱えた。まあ、残念ですがこういう話というのも時折耳に入ってきます。コリント書にあるように、私はパウロ先生につく、いや私はアポロ先生につく、まあ、そういって分派分裂の問題が起こるわけですね。いやみんなイエス様派じゃないんかいと私たちは思うわけですけれども、またついでのように言いますが、藤山先生と広岡先生をですね、こう比べる、まあ、そういう気持ちは分かりますけれども、でもそれもナンセンスですよね。あるいは三春さんと龍子先生を比べるとかですね、まあ、人間どうしてもそういうのは起こるんですけれども、でもそれはやっぱナンセンスですよね。大切なことは、その牧師は神の御心に従って教会を立て上げようとしているかどうか、神様を基準にこう考えなきゃいけませんよね。だから藤山先生にしても私にしてもですね、神の前にどうだったかが常に問われていくわけですよね。何の話だったでしょうか。つまり教会はともすると、まあ、簡単にですね分裂してしまう。私は大福音派だとかですね、私は藤山派だとかですね、そういうことは今日的な問題として十分起こり得るんだということを、まず私たちは覚えておく必要があるでしょう。だからこそ今日のような教えを自分のこととして、自分の教会のこととして私たちは聞かなければなりません。では御霊による一致とはどういうものなのでしょうか。パウロは 御霊による一致を保ちなさいというんです。まず御霊による一致は教会に対する神様のビジョンです。神様の構想です。神様はそのように教会を、設計なさったというかですね、考えておられるわけですね。そして御霊による一致ですので、人間的な頑張りとか努力というよりも御霊が一人一人や教会全体に働かれることを求めていく必要があります。私たちの人間的な頑張りとか努力とかですね、それはそれでいいと思いますけれども、でも大事なことは御霊による一致ですから、御霊が一人一人に、また教会全体に働かれる、満ちていくことを求めていくことが必要です。いや、そもそも本当に感謝なことは、御霊なる神は私たちの心にある思いとか意志にすでに働きかけてくださって、一致へと促そうと日々そう働いてくださるわけですよね。2章10節を思い出してみると、実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られた。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださいましたと。これ御霊のことを言ってるわけですよね。私たちが良い行いに歩めるように一致を作り出す、そのような心がけとか思いにあふれていくように神様はすでに備えてくださっている。ですからこの中に教会を分裂させてやろうとかですね、そういう思いの人はいないわけですよね。いや、もしいたらすぐに牧師室に来てください阻止しますのでそれは御霊の働きが与えられているということは、やっぱり一致に私たちこう走っていくわけですよね、進んでいくわけですよね。またペンテコステとともに誕生した初代教会もやはり聖霊の働きによって一つとされました。使徒の働き2章46節、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパン先をし、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。やはりペンテコステ、聖霊が与えられてからですよね。こういう記事は皆が一つ心で集まってですね、共にという言葉が何度も繰り返される。共に食事をする、賛美をする、そして救われる人々を主は与えてくださって、加えてくださって、そこでも一つにしてくださった。これは御霊の働きなんだ。だから御霊の満たしを私たちは求めていくわけです。同時に私たちの内側には古い性質と新しい性質、その両方がまだ宿っています。古い性質というのは自分の肉の欲望を満足させたいと願う心のことです。誰もが生まれつき持っている自己中心的な性質です。一方、新しい性質とはイエス様を信じた結果、聖霊によって与えられた神の子供としての性質ですね。そして私たちに何が起こっているかというと、古い性質と新しい性質が日々主導権争いをしているわけです。そこに私たちの葛藤が生まれます。ですから御霊に支配していただくように日々祈り求めることが重要なんです。では自分自身を点検する意味でも改めて2節を見てみましょう。ここに謙遜、柔和、寛容、また愛、耐え忍ぶ、忍耐、平和、一致という言葉が出てきています。この謙遜、柔和、寛容なども これも含めて御霊の働きなんですね。それは御霊の実と重なるところが大いにありますよね。これも含めてまさにこのことを御霊による一致とパウロは言っているわけですね。では私たちのうちに謙遜や柔和、寛容、忍耐は育っているだろうか、育っているだろうか。ここでクイズの2番目に入るんですけれども、まず謙遜という言葉があります。謙遜という言葉があります。この謙遜は傲慢とかプライドとか自己中心とか、あるいは高ぶりとか、それとは正反対の状態です。間違えて高ぶりって書いてダメですよ。謙遜は高ぶりですではないですよ。最後まで聞いててくださいね。とは反対のことを謙遜と言います。謙遜な人は偉そうにしたり人を見下したりはしません。何より神様の前に本当の自分の姿を理解していて、その神の前に誇れるものは何一つないと思っている人です。もう一度言いますね。神様の前に本当の自分を理解して、神の前に誇れるものは何もないと、そう思っている人です。そういう人は自分をわきまえます。人に対してもお互いの地位や立場にかかわらず自分の方から使えようとします。また相手がしてくれたことを当たり前とも思わないで感謝の心を持てることです。これらが謙遜ですね。ちょっと長いので一つかければ大丈夫です子供たちはですね、それが謙遜ですよね。相手がしてくれたことにも当たり前と思わないで感謝を持っているだろうか。二つ目、柔和、これは穏やかで優しいことです。穏やかで優しい。ただイエス様やパウロをイメージすると分かるんですが、単に気が弱いとか消極的であるということではありません。いわゆるおとなしさではないんですね。柔和、穏やかで優しい。それは力があっても自制をしていたりとか、そういう意味で謙遜とか忍耐をも含んでいると言えます。そういう穏やかさ、優しさのことですね。力はあるがコントロールがされている。単に気が弱いことではない。単に物静かだという意味でもない。3番、寛容は心が広いとか大きいということですね。特に聖書を見ると、聖書の中では人に傷つけられても仕返しをしないという意味でこの寛容という言葉がよく使われています。人にやられてもやり返さない、もう言われた瞬間言葉が出る人もたまにいますけれども、寛容とは攻撃し返さない、むしろ冷静に、でもちろん指摘すべきことは指摘するわけですよね。そして耐え忍ぶは寛容と似ていますが、我慢するとかこらえるという意味です。そして愛を持ってと書かれておりますね。愛を持って互いに耐え忍びなさい。ですから我慢する、耐え忍ぶ、こらえると言ってもですね、歯を食いしばりながらうわーとかですね、もうほとんどこう怒っているんじゃないかみたいなことではなくて、愛を土台として、愛を持ってですね。いや、もちろん私自身もですね、そういうことはよくあります。つまりもう我慢できない時もありますからでもここでパウロが言ってるのは、愛を持ってですね、冷たい態度でですね我慢することもできますけれども、 愛を持って積極的に。求められる基準は高いですね。まあ、しかし聖書もパウロもですね、私たちの罪深さとか弱さよく知ってるわけです。でも御霊が働くならばあなた方もそうなれると。私たちの弱さもよく知ってますよ。でも御霊が働かれるならばあなた方も育っていくことができるとですね、パウロは言うわけですよね。ですから私たちもそのことを信じたい。私たちはこのような御霊のある意味で、ある意味では身をですね、結ぶように皆さんの自己点検、自己採点の結果はいかがだったでしょうか。謙遜4プラスとかですね忍耐1マイナスとかです。分かりませんけど、子どもたちだけじゃなくてぜひ私の方にですね、終わった後提出していただきたいと、そういうのように一学期の採点をしたいと思いますけれどまあ私自身もですね、本当に主に問われなければいけないなと思います。ただやはり私たちは自分の力ではそれはできないわけですから、やはり御霊を求めていく、御霊に満たされていくことを求めていかなければなりません。皆さん、イエス様はルカの福音書11章9節でこうおっしゃったんですね。求めなさい、そうすれば与えられます。求めなさい、そうすれば与えられます。これ有名な御言葉です。でその後に何とおっしゃったか。天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますとおっしゃったんですよね。まあ、何を求めてもいいんですが、神様の方で、イエス様の方で、あなた方にとって必要なのはこれでしょ、御霊でしょ。イエス様の方で十分よく分かっておられるわけですよね。そして求めなさいとおっしゃった、そうすれば与えられますとおっしゃった。ですから私たちまず祈りを持って求めたい。またヨハネ15章でイエス様はこのようにもおっしゃいました。私にとどまりなさい、人が私にとどまり私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。この実とはやはり御霊の実、謙遜柔和寛容の実ですね。イエス様との交わりにとどまる、生きることが大切なんだと。つまり一人一人の神様との関係が大切なんです。こうして礼拝を守り、御言葉と祈りを捧げ、まあ、御言葉に聞きですね、祈りを捧げる、交わりを保つとか、賛美を捧げるとかですね、イエス様との交わりの中にとどまっていくときに、そうした実が結ばれていくんだと。自分の愛の足らなさを示されたときには、それを認めて、悔い改める。そしてまた聖霊により頼むことが重要です。それがイエス様との交わりに生きることです。愛が足りないからダメだではなくてですね、だとしても、いやだからこそイエス様との交わりの中にとどまり続けるわけですね。素直に自分の弱さを認め悔い改める、そこにまた聖霊が働かれます。こうした営みのうちに謙遜、柔和、寛容、忍耐が増し加えられていくんです。まあ、ある意味一朝一夕ではありませんから、まあ、最近の雑草のようにですね、取ったのにもうこんな伸びてんのかっていうことがありますけど、信仰生活はなかなかそうはいかない部分があるわけですよね。まあ、しかし確かなことは、そうして私たちが願い求めていく中で、イエス様との交わりにとどまる中で、確かに私たちは変えられていく。まあ、ある意味私はクリスチャンの成長というのはこう上がり下がりしながらでも上がっていくっていうようなイメージなんですよね。こう急激にボーンって上がることはあんまりないなと思います。でこう急激に劇的に変わった人はですね、急激に劇的に教会からいなくなるってことがよくありますので大丈夫かなとか心配するんですけれども、徐々にですねこう上がっていく、それで 私たちでこう変えられていくということが大事でありますから、まあ、決して慌てず、ある意味では慌てずに励まし合いながらですね、歩んでいきたい。そしてやはりパウロの言葉に注目するときに、パウロはこの御霊による一致を熱心に保ちなさいと、熱心さが必要だとパウロは言うんですよね。熱心さとは、教会の一致という神様のビジョンを私自身のビジョンとすることです。その実現を私自身も強く願うということです。また熱心といえば、教会はもちろんさまざまな活動に熱心になるでしょう。でも同時に一致を保つことにも熱心である必要があるわけですね。伝道集会をいくつやったからとか、そういう熱心さも大事かもしれませんが、パウロは熱心という言葉を一致に合わせて使っているわけですよね。ですから私たちは、まあ、小さな人間関係、小さく思える人間関係であったとしてもですね、まあ、そこに力を注いでいく、まあ、それが大事なのではないか。最後の4節から6節を読みします。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。神様が私たち教会を一致へと導かれるその理由を突き詰めて言うならば、すべてのものの上にある父なる神はただお一人だからです。ですから私たちも一つにまとめ上げられていくわけですね。すべてのものを貫くというときに、すべての教会に息吹を与える神様の臨在を覚えさせられます。またすべてのもののうちにおられるというときに、私たちのうちに聖霊によって住んでくださる神様を確かめさせられます。このような信仰や体験を分かち合っている交わりは、世界で私たちキリスト者だけです。それ以外に、一体どこにこのような深さと広さの一致があるでしょうか。私たちは、こうした神様のビジョンをですね、自分のものとしながら、一致に、熱心にですね、取り組んでいきたい。今日の証を準備、今日の説教をですね、準備しながら、ある出来事を思い返していました。2024年の元旦に、能登地震が起こりました。私たちはもちろん石川県にいましたが、その4日後、石川県の牧師たちが一つの教会に集まったんです。で、その時に、代表の岡田光先生という先生が、一番初めにこういう挨拶をされました。これから地域の教会で協力して震災支援を行っていきたいと思いますが、争いが起きることも大いにあり得るでしょうと。震災支援、ましてや牧師が、あるいは教会が行う活動なのに、まず真っ先に争いを心配するなんて、いやいや教会は大丈夫ですよ、そう思われるでしょうか。いや、私その言葉を聞いたときに、またその話をされたタイミングといいですね、いや誠に的確なことをおっしゃった先生だなと思いました。震災支援という善意の活動であったとしても、心が燃やされていたとしても、私たちは欠けのある弱い者たちです。善意の活動だからこそ 心が燃えているからこそ周りが見えなくなったり暴走したりして結果的に分裂し主の栄光を汚してしまう可能性があるわけですね。まあ、実際東北の震災の時にはそのようなケースもあったと聞いています。その岡田先生が最初になさったその挨拶ですね、争いが起きることも大いにあり得るでしょう。それによってむしろ自分たちは賭けのあるものなんだとわきまえることができた。だからこそ牧師たちは聖霊なる神により頼まなければいけないんだと、謙遜に和寛容を求めていかなければいけないんだと、その大切なスタートラインに立つことができたように思いました。能登ヘルプはそれからもう1年半活動していますけれども、やはり礼拝からボランティア活動を始めていくんですね。10分ぐらいの礼拝をして、また祈りを大事にしています。祈り会も月に一度持っていますね。だからこそここまで深刻な争いとか亀裂もなく守られてきたんだな、御霊なる神様が働かれてですね、一致を促しこの働きを進めてくださったんだなと、まあ、そのように受け止めている次第です。私たちも共に自分自身を点検しながら教会の一致のために努めていきましょう。争いや分裂といった問題から一見守られているようでも、ふとしたきっかけで教会の交わりの真価が試されることはあります。また一つの罪がパンダネのように膨らんで教会全体が揺るがされることも起こり得ます。もし自分の愛のなさを示されるならば、かたくなにならずそれを認め悔い改めを捧げましょう。そこに御霊は働かれます。そして一人一人が御霊に導かれて謙遜や寛容忍耐が増し加えられるために、御霊による一致が保たれるように、いやますますその一致の中に主の栄光が表されるように、共に祈ってまいりましょう。短く祈ります。天の神様、召された者にふさわしく歩みなさいと、パウロは自分自身の経験も踏まえつつアドバイスと励ましを送っています。ふさわしくない者をあなたが救ってくださって神の子としてくださいました。だからこそ私たちはもう失望せず期待を持って自分は変えられる、新しい歩みにチャレンジしていくことができる、そう信じることができます。あなたの恵みを感謝いたします。そしてパウロはここで特に謙遜入和寛容忍耐そして一致を進めています。私たち自身も心の中にある自分自身の課題を今あなたに探っていただきたく思います。どうぞ私たちのうちに兄弟姉妹との一致を乱すものがあるならば、主が気づかせてくださってそれを取り除くことができますように、そしてむしろ愛を持ってますます一致に励んでいくことができるように、主の栄光がそこに表されるグロリアチャペルとなっていくことができますように、一人一人を祝し教会を祝してください。愛するイエス様の名前によって祈ります。アーメン。